聖書をお読みいたします。創世記49章の8節から12節までをお読みいたします。ユダよ、あなたは兄弟たちに称えられる。あなたの手は敵の首を押さえ、父の子たちはあなたを伏し拝む。ユダは若い獅子、私の子よ、あなたは獲物を取って登ってくる。彼はおじしのようにうずくまり、目じしのように身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王爵はユダから離れず、統治の杖は足の間から離れない。ついに白が来て、諸国の民は彼に従う。彼はロバをブドウの木に、メロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼は自分の衣をブドウ酒で、着物をブドウの汁で洗う。彼の目はブドウ酒によって輝き、歯は乳によって白くなる。信仰生活とはどれだけバカになれるかが勝負だというお話をします。もしかしたら私たちは信仰生活の中で一番おいしい部分を見失っているのかもしれません。旧約聖書創世記はその十二章からメシアを生み出す家系として、アブラハム、イサク、ヤコブの家系、つまりイスラエル民族の発祥について詳しく記しています。現代ユダヤ人につながる、そしてメシアを実際に2000年前に生み出したイスラエル民族という人たちの祖先なわけですから、どれほど素晴らしいかと思って読み進めますと、実際には清らかさに満たされた聖人のような人はその3人のうち、またその家族のうち誰一人いませんでした。アブラハム、最初の名前アブラムは嘘をついてエジプトの王様やゲラルの王アビメレクを混乱させています。その孫のヤコブは父のイサクを騙し、兄エサウから祝福や家督相続の権利を奪い取ってしまいました。でヤコブは叔父の家に行くと、2番目の娘ラケルに恋をして結婚を許されますけれども、騙されて兄のレアを捕まされてしまいました。ヤコブの息子たちにはトラブルがとても多く、最愛の息子ヨセフはその10人の兄の謀略によって奴隷に売られてしまったほどでした。喜びは多いものの、もっとさらに苦しみが輪をかけて多い、そんな人生をヤコブは歩まされました。破れかぶれに思えたヤコブですけれども、彼には他の人にはない大きな長所がありました。それはメシアを生み出す家系になる、そういう神様の計画の実現に向けて誰よりも真剣に取り組んだところがヤコブの長所でした。でそれが人生の最後、臨終の間際に息子たち12人を集めて彼らの未来について語った言葉によく表れています。8節、ユダよ、あなたは兄弟たちに称えられる。11人の兄弟がユダにひざまずくという未来を語っています。9節、ユダは獅子の獅子、私の子よ、あなたは獲物を取って登ってくる。異民族の攻撃から ユダヤ民族を軍事的に防衛するその能力において、ユダは百獣の王ライオンよろしく抜きんでた力を持っていました。十節前半、王爵はユダから離れず、統治の杖は足の間から離れない。ヘブライ語の平行法です。同じことが別々の言葉で書かれています。王様は必ずユダから、ユダ族から出てくるということがここで記されて宣言されています。十節前半後半、ついに白が来て諸国の民は彼に従う。ヤコブはメシアが生まれてくるのは他の兄弟ではなくて、このユダの子孫から生まれてくるということを語っています。全世界の民がこのメシアに服従することによって神様の祝福を手にすることになる。シロというのは、町の名前にシロというのがあるんですけれども、それは別の民族、エフライムの民族でしたので、町の名前ではなく、エゼキエル21章32節にある通りに、主権、権威を持つ人という意味ではないかと言われています。シロというのはですから、もともとはダビデを指している、そしてその先にメシアを指し示している言葉ではないかと、難しい解釈と言われている部分ですけれども、新共同訳がそれに従っています。11節の後半、彼は自分の衣をブドウ酒で、着物をブドウの汁で洗う。神様がユダに賜る祝福があまりにも素晴らしいので、ブドウがたくさん取れて、ブドウの汁で洗濯をするほどまでにユダ族は豊かになる。これが父ヤコブ臨在の間際に、臨終の間際に息子ユダに語った祝福の言葉でした。ヤコブは12人の息子にそれぞれの未来について語りましたけれども、このユダに対する祝福が中心になっています。父ヤコブは繰り返しますけれども、嘘や失敗が多く苦しみが多い人生ではありましたけれども、自分の子孫からメシアを生み出すという神様の計画に対しては、他の誰よりも真剣であって、死ぬ間際までそのことにこだわり続けていました。その真剣さがこの息子ヤコブに対する祝福の言葉となって実を結んでいったのです。それから800年経って実際にシロが現れます。ダビデが王様になります。それからさらに1000年経ってメシアが生まれたのでした。ヤコブはそれ、つまりその後2000年ぐらい経たないと実現しないことを堂々と語ったのでした。でもこの言葉が実現することによって、私たち堕落した人間に神様の国に入るという祝福がの道が開かれました。ふさわしくないものが神の国に入って豊かに神の祝福、恵み、命を味わう、そのために許しの御業がなされるということを、今から3800年近く前のこの言葉が指し示していたのです。今日のヤコブの態度から私たちは少なからぬことを学び取れると思います。現代の私たちはイエス様を信じ始めて、清く正しく生きる、 いい人になるということに心を砕いています。というのはイエス様を信じたらそういう人になるでしょって周りの人たちから期待されているからです。でもどうでしょうか、ヤコブはそんないい人だったんでしょうか。清く正しく美しくその生涯を生き続けたのでしょうか。もしかしたら神様にとっては私たちが気を使って自分自身を振り返って清く正しく美しく生きるということに心を砕いて生涯を送ることよりも、神様にとってはイエス様がくださった約束の実現に備えるということの方がずっと大事なんではないでしょうか。私たちがいい人になることに毎日心を砕くよりも、不完全で悪いところがいっぱい残っていたとしてもイエス様がくださった約束の実現を信じてそれに毎日備えていくことの方が神様にとっては大事なのかもしれません。ヤコブはその一点において成功し、神様からたくさんの恵み、命、祝福をもらって147歳の生涯を終えた、そういう人でした。日本の社会にいるとある意味仏教とか修験道の聖人という考え方が宗教者には付きまといますので、清く正しく生きるということが当然のことではないかと無意識に思って周りの人にも期待されますけれども、しかし実際のところ長年教会に通っている私たちは必ずしもそんな正しい人になれないという自分を発見し毎日苦しんでいます。ヤコブのように破れかぶれではないかもしれませんけれども、かといって修道士や修道女のように清くは生きられない。ですからヤコブの生涯というのは今の私たちにとって慰めになると思います。完璧になれない信仰者が何を目指したらいいのか、創世記は私たちに教えてくれています。日本のキリスト教会の歴史をざっと振り返ってみます。この150数年間ある意味私たちは常識的にキリスト教を考え理性的に聖書を読んできた、そういう歴史があります。常識外れな部分とかあまり科学的に思えないという部分は、まあ信じられなくても多めに見てもらえる、そんな教会ではなかったかと思います。例えば創世記の一章一節には、はじめに神は天地を創造されたと書かれていますけれども、天地万物が神によって作られた、それを信じると多くの教会ではお前バカかと言われると思います。ヨハネ福音書14章2節に、私の父の家には住むところがたくさんあるとイエス様はおっしゃっています。続く3節では、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えるとイエス様はおっしゃっています。何のことかというと、十字架のあと復活を果たされたイエス様が今天国に戻られましたけれども、イエス様は今何をなさっているかというと、天国で信じた人たちが住む住まいを今準備されているというのです。で、晴れてその準備が終わったらイエス様はまた地上に来られて私たちが天国に行くためにお迎えをしてくださる、そういう約束がヨハネ14章2節3節にあります。現代のクリスチャンの何割の人がイエス様は今帰ってこないかなとその帰りを待って 天国に行くのを毎日楽しみにしているでしょうか。実際には日常の忙しさに振り回されて、それどころではないというケースが多いのではないでしょうか。旧約聖書にも約束がいくつもあります。マラキ書3章10節にこのようにあります。十分の一の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試みてみよ。必ず私は天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。天の窓が開かれて、神様の祝福が限りなく注がれるのを今現在も体験されている方がどのぐらいいらっしゃるでしょうか。聖書には人間の常識や理性では理解できないようなとんでもない話、クレイジーな話の約束が他にもたくさん登場します。でもあまりにクレイジーになってはいけないので、そこまで信じなくてもなんとか日本のキリスト教会はやってくることができました。逆に言うと、周りの人たちの期待に応じて清く正しく生きることに心を砕いていれば、クレイジーな約束ってそのまま信じられなくてもなんとかなってしまう、そんな形で過ごしてきたのではないかと思います。しかしそれは同時に、正しく清く正しく生きられないという自分を発見し苦しむ毎日でもありました。でもどうして聖書の奇想天外な約束、イエス様の理性では理解できないような約束を信じなくても日本の伝道はそこそこうまくいったのかというと、何度かお話しした通り、明治時代以降日本の伝道宣教には追い風が吹いていたからです。明治時代のキリスト教はグリコのキャラメルみたいなものでした。多くの人たちがおまけを求めて宣教師のもとに集まりました。そしてそこで食べたキャラメルが意外とおいしいということに気づいて、洗礼を受ける方々や牧師になる方々が後を絶ちませんでした。戦後も似たようなものでした。日本の伝道はサファリパークのようなものでした。自分たちは厳しい野生の中でサバイバルしているつもりでしたけれども、実際には裏でアメリカ合衆国が汗を流し、献金と働き人を派遣してくれていました。日本が共産主義の国にならない、反共産主義の防波堤になるようにキリスト教会はある意味利用されてきました。今その追い風は止んでしまっています。こうしてクレイジーなに思えるようなイエス様の約束を必ずしも真剣に受け止めなくても、キリスト教会はどんどん信徒を増やすことができていましたけれども、21世紀に至ってはそれがうまくいっていません。私自身、説教者に立てられて、ぜひこうなってほしいと願っているのは、私たちがいい人になって周りの人の期待に応えることではなくて、今日のヤコブのようにイエス様の約束の実現を真剣に信じることによって、イエス様に出会って涙する喜び、奇跡が起きて感動する喜びを味わってほしいということです。イエス様が帰ってこられるその再臨の時に備えて、人間の常識や理性から解き放たれて自由になってほしいということです。キリスト教会はその出発点からして、他人の顔色にも人間の常識にもとらわれない大胆さが売りでした。 親分、私たちの神様は宇宙万物を作られた特殊な方ですから、その発想自体が大胆で奇想天外です。そのような原点に戻ってイエス様の大胆さを、これからイエス様がなさることの素晴らしさをそのまま受け入れれば、私たちの教会にもさまざまな素晴らしい癒しや奇跡が起こることは間違いありません。それを求めて多くの人たちが集まってきて盛んな教会になることは間違いありません。私たちの教団は長らく人間の理性や常識を大切にする常識的な宗教団体であるというのを売りにしてきました。またアメリカやカナダ、イギリスとの教会との関係がある、彼らに支援されて心を通じているというのも売りでした。しかし常識的であるという部分が今あだになっています。イエス様の大胆な教えをそのまま信じきられずに、かえって他人の顔色をうかがって自分が苦しむという悪循環に陥っているのではないかと思います。これでは自分も周りの方々も楽しくはありません。これから先、現代社会は尻つぼみになっていくように思われます。夏の暑さや長さが、暑さは夏の暑さが厳しくなり、夏の期間も伸びています。環境がおかしくなり、若い世代が幸せな未来を予測するのが難しくなっています。日々刻々世界が暗くなっていくように思います。そんな厳しい社会に明るい未来が開けるとしたら、それはイエス様の恵み、イエス様の大胆で常識外れな約束だけではないかと今思っています。他人の顔色など気にせずに、大胆にイエス様の奇想天外な約束を信じて、ますますイエス様に愛される信仰生活を送りたいと思います。そうすることによって、まず私たちが恵みを受けて、祝福を受けて、恵みを、そのイエス様の命を味わうことによって、多くの方々を救いの道に導く力を身につけていくことになります。そんな小さな決断が未来を変えていくことになります。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちの民族は細かいところを美しく仕上げることに長けた民族です。そんな中、先にイエス様を信じた私たちが、清く正しく美しくイエス様のように生きられたらと思って歩んでおります。しかし現実にはそれがかなわず、正しくなれない自分に苦しんでいます。フォーカスがずれていたのかもしれません。ヤコブは必ずしも清く正しく美しい生涯ではありませんでしたけれども、神様、あなたがくださったメシアを自分の家系から生み出すという約束に真剣に取り組みました。イエス様は遠い未来に起こる計画を私たちに教えてくださっています。私たちはそれを受け入れますので、どうぞヤコブのように、あなたの命と恵みと祝福に満ちた人生を送らせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。